本当にお祈りありがとうございました。素晴らしい。これスライドショーするのどうしたらいいんでしょうかね。分かる人いますか。これか。はい、 OK ですね。今回の目的はですね、先ほど明かしもありましたように、娘の結婚式が大きな目的でした。でも本当に私たちにとってもですね、イスラエルに行くとも思っていませんでしたし、また行けるっていうそのような余裕もありませんでした。でもただ一つ、神様の本当にこの結婚は御心なのかどうか、神様が言ってるのかどうかだけをもうみんなで祈り続けていって確信が来ました。これは神様の御心なんだ。でほとんどですね、ジェイコブのお父さんが長年ずっとそのメシアニック銃を助けるという働きをされています。今回ご両親にお会いできて、家族とどんな家族かということが分かりました。一言で言うならば、本当に主を愛している家族です。本当にお金のために動かない、主の御心のためであるならば、ジェイコブのお父さんも1年に半分ぐらいは世界中を回っていらっしゃる方で、って言ってました。本当は家にいたい、家でベッドで寝たいって。で特に貧しい国に行かれてます、ルーマニアとかそういうところにね。でそこで行っても別にお金をもらえるわけではないそうです。でもいつも神様の声を聞いて、神様が行けと言うから行くんだ、そしてユダヤ人を助けなくちゃいけない、イスラエルを祝福しなくちゃいけない。で今回彼がずっと助けてきてくれたメシア肉汁の牧師先生によって指揮をしてもらったんですけれども、私は本当にその両親の献身と愛にまず一つ本当に大きく感動しました。これね、イスラエルの、メシア肉汁の結婚式なんですけれども、まずすごいところはですね、この今がオリーブ山なんですよ。下がエルサレムが 見下ろせるところなんです。イエス様が再臨される、イエス様が教会の花婿として来られるのがオリーブ山なんです。約束されてるんです。そこで結婚式ができるようになった。これも不思議です。で本来ですね、この場所は結婚式場じゃないんです。24時間の祈りをしている人の家なんですけれども、彼らが結婚式場を探している時に見つからなかったんですね。するとそのネットワークの中で、じゃあ私の家を使ってくださいという人が現れる。だから全然知らない人の家なんです。でもそういうふうに貸していただいてですね、式ができるようになりました。フッパといって、これは一つのこう 家を表すんですね。4本の柱を立てて、で新しい家を彼らが結婚式を通して始まるんだ。そして支えるのが友達であったり、兄弟姉妹家族が4本の柱を支えていって、今日から新しい結婚式が始まりますよっていう。でそれがですね、日本だったら普通リハーサルするでしょ。何もなしなんですよ。いや僕どうしたらいいんで、知らない、僕どうしたらいい、知らない。で時間が始まってもですね、もう本当実は大変だと、いろいろ大変でですね、じゃあお父さん早く来てとか言われてですね、こう一緒に3人歩いていったら狭いのでね、こうバラに引っかかっちゃってね、バリいやそういうとこいい加減だなとか思いながらも、でも本当に大切にする価値観が違うんだなと思いました。日本人は とにかく型とかね、形式とかね、だからもう花嫁さんとか花婿さん疲れるじゃないですか。でこれ疲れないだろうなと思いましたね。あとでちょっとお話をします。今回 お友達も一緒の礼拝ですから、ぜひね、お友達にもメッセージがあります。それはですね、もう今から若い時から世界に出てください。祈りちゃんの証にもあったように、言葉の壁っていうのがありますけれども、もう私たちの時代は終わりました。もうどんどん出て、もう英語いろんな言葉を学んでね、いろんな言語を理解して、外に出てほしいなと思いました。今回は香港経由でビューンとね、こういうふうにイスラエルに飛んでいきました。長かったっちゃ長かったですね。で今回行ったところはですね、ここにベングリオン空港についてヤッファ聖書の中でですね、ペテロがカーナメシシモンのところに行って、そしてここカイザリア、ここで100人隊長が救われ、異邦人伝道が始まったところですね。パウロがここから、ローマに使わされていったところです。でエリアのカルメル山、そして、ベテシェンという、 サウロ王様の首を切られたところ、そしてガリラエコを回って、私はあの恵みによって、ね、今回3回目イスラエルに行かせていただきましたけれども、本当にあの深い深いあの学びをさせていただきました。こんなに聖書って深いのかなって、今まで行ったことなかったこのゴラン高原で、ここはダンっていうところで、ここはヘルモン山、ヘルモン山は行きませんでしたけども、その近くに行きました。そしてずっと車で下っていって、視界に行って、このエンゲデ、マサダ、そして今回南のベールシェバも行って、そしてあるところに寄ってエルサレムに4日間いたというコースですね。で本当にたくさんの恵み、まあ、またより聖書がですね深くなったと思います。この恵みは皆さんにも本当にどんどん流していきたいし、今度10月に、ね、また2人あの木村さんや久米さんが、ね、行かれるのでね、きっと大きな恵みを受けると思います。また急に行けって言ってもね、簡単に行けるところではありませんけれども、ぜひ祈りの中で神様行かせてくださいって祈りつつ、お金を貯めていくととてもいい場所だと本当に思います。じゃあ聖書を拝読しましょう。ヨハネ、前もう映しますから開かなくても結構ですよ。ヨハネによる福音書の4章の22、一緒に拝読しましょう。3、はい。あなた方は自分の知らないものを拝んでいるが、私たちは知っている方を礼拝している。救いはユダヤ人から来るからである。これはですね、サマリアの女のところでイエス様が語った言葉ですね。そしてやがてユダヤ、エルサレムでも、サマリアでもない、やがて真の礼拝者が父なる神様を礼拝する時が来るんだ、今来てるんだっていう箇所の前に、イエス様があなた方は自分の知らないものを拝んでいるが、私たちは知っている方を礼拝している、救いはユダヤ人から来るからである。ここですごい問われると思うんですよね。私たちこう異邦人が神様を礼拝してるけども、本当に神様って知ってるんだろうか。時々ですね、仏教の神様も神道の神様もキリスト教の神様もあんまり変わらないっていうことがあるんじゃないか。しかしユダヤ人が2000年前国をなくしてですね、本当に神様を信じ続けていったという、あの神を信じるというね、その姿勢においては、この方たちの神様の知り方っていうのは私たちと違うなというのは感じます。本当に神様を信じるとか信じないとかいう選択ではなくて、もう身に染み込んでる。神様いるのは当たり前でしょ、聖書は神様の約束の書でしょっていうのが当たり前の民であるっていうことをね、強く感じました。そのちょっと前、今回のテーマはですね、水ですね、水と復活。この、13節から14節も一緒に拝読しましょう。3、はい。イエスは女に答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾くであろう。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかり。私たちが与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。実際ですね、日本に帰ってきてもむちゃくちゃ暑かったですね、皆さんね。でもイスラエルも暑いんですけれども、湿度がないんですよ。最後にですね、青国行って一番感動したことは何って言ったらね、雲を見なかった。確かに雲がないんですよ、雨が降らないから、カラカラなんです。ですから日陰に入るととても涼しいんです。でも外は焼けつくような暑さです。でそこでは今一番その喉が渇くのでね、しょっちゅう水を飲まないといけないんですよ。しかし生ぬるい水で美味しくなくてね、冷たい水が聖書の中にね、どんなに美味しいか、水がどんなに大切であるかということを感じました。で今回不思議に思ったのは、皆さんね、小さな時から実はヘブル語を知っていた。小さな時から御言葉の賛美を歌ってたんです。それは何かというとね、今さっき言ったように「マイマイマイ」「タッタッタララタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッ ッタッタラッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッマイマイマイマイマイムベッサンソンマイマイマイララララララタッタッタラッタッタッタラッタッタッタッタラッタッタッタッタッタラッタッタッタッタラッタッタッタッタラッタッタッタッタッ小学校で教えてるでしょ？教えてないですか？あ、本当に？もう昔の時代必ず教えてたでしょ？あれ全部御言葉だって知ってますか皆さん。イザヤ書の12章の3節の言葉そのものなんですよ。マイムマイムマイムって何を歌ってるかって言ったら、あれ水っていう、マイムっていうのは水なんですよ。水水水水水を喜んで汲み出しましょうっていう歌なんで、誰かイザヤ書の12章の3節読んでください。すごい言葉ですよ。その御言葉通りを歌ってるんです。あれ本当に砂漠の民が井戸を見つけて、そして水を汲み出していく。私たちがメシアであるイエス様を見出して、命の水をこの人生の中で見出していく。本当にこれは素晴らしいことだ。喜びを持ってこの救いの泉から水を汲んでいこう。この乾燥しきった本当に殺伐とした人生ではなくて、救いの井戸を見つけたんだ、この水を汲み出そうっていうね、メシア予言でもある歌なんですよ。イザヤ書12章3、覚えやすいでしょ。1、2、3と覚えればいいんですよ。イザヤ1、2、3、それを日本人は小さい時から踊り歌い賛美してたんです。もうあれが昔嫌いでね、もう本当になんで踊らないフォークダンスせないかんないと思いましたけれども、なんで中学校の先生がね、これは聖書から取ってるんだよ、ヘブル語でこういう意味だよって言ったら僕は歌ったと思います。意味もわからないで踊れとか言ったってね、踊れるかね。あれは GHQ がやったそうですけどもね、日本の教育、新しい男女関係を学ぶためにやったって昨日読みましたけれども、でもこれは本当に私たちにとって、特に砂漠に住む民にとって、水っていうのは命そのものなんです。水を得るっていうこと、これは復活そのものなんですね。これ見てください。ぜひまずイスラエルに行くとですね、まず忘れてはならないことがあります。それはホロコーストですね。ホロコースト、今ねホロコーストはなかったなんていう政治家が出てきてますけれども、ユダヤ人が600万人、そしてほとんどクリスチャンと言われてますけれども、関連する人たちが500万人殺されていった。理由はたった一つなんです。彼らが罪を犯したからじゃないんです。彼らがユダヤ人だからです。理由はたった一つなんです。ユダヤ人だから殺されていったんです。でこの記念館があります。要するに、神様が私たち人類の代表として選んだイスラエルの民は、まあ、聖書を見ればその歴史が分かりますけれども、神様に背いて結局は2000年前に西暦70年にエルサレムは崩落してですね、国をなくしてディアスポラ、離散した民となって、本当に2000年間国をなくしたんです。イスラエルはもうなくなったんです。それが2000年後の今、皆さん国ができてるんです。それもゼロからです。まずそのことを忘れちゃいけないんです。これだけ殺されたのに、シオニズム運動を通して1948年シオニズム運動を通して世界中に散っていたユダヤ人がエルサレムに帰ろう、イスラエルに帰ろうと言って帰ってきて今の国なんですね。で私は3回行かせていただきましたから、その発展ぶり、そのなんて言いますか、祝福ぶり、すごいなと思います。でこれ忘れちゃいけないのはですね、初代の首相がベングリオンというんですね。でこの絵はですね、テオドール・ヘルツという人がですね、シオニズム運動の一つの父なんですけれども、私たちはもう一度国を作ろう、国を再建しよう、そしてイスラエルに帰ろう。でこれはまあ歴史的に神様が働いたとも言えるんですけども、一つの理由はですね、あの地は不毛の地だったんです。神様が祝福されたアブラハムの時代には本当に豊かな地だったんです。しかし神様から離れた後ですね、ユダヤ人が散った後、不毛の地になっちゃったんです。だから当時ある面 この国を、まあ、まだ国連も、ね、しっかり認めてませんけれども、ユダヤ人が帰っていってもですね、文句は出なかったんです。豊かな地だったらもう絶対渡さない、この地は俺たちのものだって言うんですけれども、こんな地もらったってしょうもないだろうっていう地だったんです。しかしそこを今ですね、エデンの園のように変わりつつあるんですよ。もう本当にびっくりしました。で、実はこの時にですね、1948年、たった30分間で国を作っちゃったんです。イスラエルの国を建国しますってベングリオンが言った後に、このラビが、隣のラビっていうのは、まあ、あのユダヤ教でいうなら牧師みたいな人ですね、この人が神様の祝福を祈って30分間で宣言しちゃった。その瞬間にその周りの中東の諸国はですね、怒って戦争が始まった。これをまず忘れちゃいけないってことですね。で、国家ができてまだそんなに経たないんですけれども、ものすごく神様がイスラエルを憐れんでくださっています。まあ、これはよく行くカルメル山に行きました。で、今回は視界に4泊泊まったんですね。4泊、視界ではなくてこの、ガリラエコに、行きました。で、このアルベル山っていう、2回目に行った時にこのアルベル山が、マタイの28章の大宣教命令、イエス様が登られて全世界に行って福音を述べ伝えなさいっていうね、この大宣教命令を語った山だという、この麓にホテルを泊まりました。もちろんこのガリラヤ湖の海も行きましたけども、で、この麓はですね、聖書的にはミグダラというんです。聞いたことあるでしょ、マグダラ。聞いたことあります、マグダラ。マグダラのマリアの出身地なんですよ。で、この山の向こうに行くとナザレに行くんです。ですからイエス様はナザレからガリラヤに来た時にこの道を通ってきた。このミグダラが実は何もないところですけども、もう一つすごいのはですね、今どんどん考古学が発展して、どんどん新しく発展されて、前は何もなかったんですけども、ここが実はとても大切な町であるということが分かった。で、イエス様も通ったであろう道も見つかったですね。本当にいろいろまた想像が深くなりました。で、今回まあ、家族の交わりということを、まあ、向こうのお父さんお母さんも大切にされてですね、これが、カスカデン家です。もう幸男の中に水村はなくなりました。カスカデン幸男になりました。バイバイよろしくですね、本当に主を愛する家族だなということが分かりました。まあ、ここですね、ここに。で、今回一つのもう一個のことはですね、この方分かりますか。突然私が14年前にメシアニック獣の礼拝に行った時に、旅行をずっと案内してくれた神の津波という本を今ね、書いて世界ですごく有名になったピーター塚平さんがね、来てくださったんですよ。急に来てくださってですね、新しい本もいただきましたし、もう本当に今神がイスラエルで働いてますということをね、明かしてくれました。で、皆さん、主は生きておられます。皆さん、アメンですか。すごい時代に私生きてるんですよ。そしてユダヤ人が改宗するメシアニック獣になるということは本当に簡単なことではありません。最初は数人のユダヤ人が改宗してメシアニック獣になったんですけれども、今は何万人もいるそうです。それがどんどん増えていっているということをね、お聞きしました。で、これがそれとね、もう一つすごいのはね、カトリックのすごさ。カトリックとお金あるじゃないですか。だからもういろんなイスラエルの土地をいっぱい買ってね、で、そこから遺跡が出てきたらそこをこう博物館にしたりとかね。まあ、さすがにプロテスタントの教会ってちっちゃいですから、まあ、お金ありませんけどもね、まあ、ある面いいことをしてるんだなと思いました。で、このミグダラっていうところでも長地の女の場面なんですよ。あの聖書の歌詞がこの場所で、また漁師たちがこの場所で証明を受けたであろうというところをね、行ってきました。衣の裾にでもっていうね、歌がよく歌ってましたね、昔ね。で、もう一つ、私2回ね、イスラエルに行った時にね、ガリラヤ湖って温泉があるんですよ。 で僕の仮説ですけども、イエス様は温泉が好きだった勝手な仮説を立てて、でも毎回バスで行くとこんなとこ寄らないんですよね。でその、まあ、注文行ったらお父さんがですね、本当に温泉連れて行って、有馬温泉の匂いと全く一緒、有馬っていう話ですよねいやすごいいい温泉が出てるんですよね。まあ、これを教えると日本人もなんかね、とにかく日本人は旅行客少ないんですよ今。昔は聖地旅行来たんですけども、とにかく日本人は危ないと思ったら来ないんです。でも今もうね、アフリカ人がすごい、もうアフリカでリバイバル起きてますから、アフリカのクリスチャンがすごい来てます。で昔は、まあ、今もそうですけど、韓国の、ね、クリスチャンもすごいね、賛美がいろんなところで賛美をしてますよね。もうアフリカのはもうちょっと桁が違う、もう本当にすごいですよ。もう喜び喜び喜び喜びって、あの礼拝を見てみるとですね、なんと日本人は表現しない国民だろうかと思いましたね。本当にイエス様に出会った人たちが世界中から来ているところです。ぜひ皆さん、日本人であるなら温泉のあるイスラエル、イエーイ。でこれはですね、今回あのゴラン高原の方、なんか イラクですかね、あの領土のゴラン高原というのは実際にはまだ国連がイスラエル領としては認めていません。でもですね、この一番向こうに見える山がヘルモン山ですよ。ヘルモン山でユダヤ人が入植したところは砂漠がオアシスになるんです。でもそうじゃないアラブの人たちのところはそのままなんです。だからユダヤ人の、まあ、知恵っていうかね、本当にそこを死んだところをよみがえらしていくって、彼ら自身がそうなんですよ。2000年前に国がなくなって死んだ民なんです。でも神様は復活させてくださっているんです。そして彼らは行くところ行くところ死んだところをよみがえらせるんです。ですからユダヤ人には不可能という言葉がないそうです。神を信じるから、神は何でもできる。だから絶えずチャレンジしていくんですよ。それがね、とてもはっきり分かれてました。で実はそのガリラヤ湖死海へと流れるすべての水の源はこのヘルモン山なんですね。ここから流れてる水がイスラエルを潤してる。ですからここを絶対にイスラエルは離したくないわけです。離さないわけです。でこれはですね、また次の機会に皆さん大きな恵みをあげようと思いますけれども、マタイによる福音書のイエス様がピリポカイザリアっていうところですね、私のことを誰だというかっていうことを聞く場面があるじゃないですか。あなたこそ生ける神の子キリストです。これね、このことが分からないと本当に分からない話だなと思いました。これもヘルモンのふもとにあるんで、ここから水が湧き出てるんですよ。で簡単に言うとですね、あの洞窟は異教の 神々を祀っていて、まあ、やっぱり水っていうのはどの地域どの国民にとっても、まあ、命ですからね。そこで子どもたちや、なんて言いますか、こう人をね、子どもを捧げて、まあ、雨乞いをしたりとかねしてたそうなんです。でそういう地獄の門でイエス様が、私は生ける神のキリストであるってね、ペテロが言った時によく言ったって、私はこの岩の上に行って、この洞窟、この岩の上に教会を建てるって、ハデスの門もこれに打ち勝たないって言った場所なんですよ。と思いながらですね、また深くなったと思いました。まあ、このように水がどんどん流れている場所ですね。でそれからずっとガリラ湖を下っていくエリコの近くに来ると、もうずっとこんな砂漠です。でもね、皆さんね、まあ、私二十数年前行った時こうでしたけども、こういう砂漠をユダヤ人たちはですね、オアシスにしてるんです。すごい知恵だなと思いますね。ですから10年後行ったらこれね、オアシスになってると思います。本当にすごいなと思いました、神様ね。でその中でダビデが逃げたその死海のふもとにあるこのエンゲデっていうところね、でもう砂漠の中にオアシスがあるんですよ。水があふれてくる。でまさしくこれは私たちが人生の中でイエス様を見出すようなものです。神なく 望みなく、人も信じられない、自分も信じられない、何のために生きているかわからないっていう中でイエス様を見出した時のあの喜びですよ。まさしくこれがエンゲデの恵みですね。もう夢のような世界です。でもう一個上にですね、ダビデの滝っていうのがあってですね、英語で立ち入り禁止って書いてたんです。僕は英語読み分かんないでしょ。でアラブ人が中に入ってバーッと滝に浴び出したからね、私も入ったんですよ。でバーッとしたら銃を持った女の人が来て、ノーノーノーノーって言われたけど、私読めませんからね、おー、アイムソーリー、アイムソーリーとか言いながらね。でもすごいね、本当に素晴らしいところでしたね。でこれはまあ司会なんですね。水のように見えますけれども、もう目に入ったら大変ですね。でとにかく暑かった。だからこれ5分しか実は入ってないんです。入れないんです、もう暑くて。でこれは塩分が 33%、 海水の10倍あります。で水のように見えますけれども、水ではないので生き物がいません。もうどんどんどんどんこうガリラヤ湖から流れてきた水が蒸発して、まあ、海抜420メートルなんですね。昔海だった、海が閉じ込められて水が蒸発してこのようなところになったんですね。でも実はこれも宝の山で、これは聖書でいうとどこらあたりかっていうと、ソドムとゴモラですよ。でもね、創世記を見るとですね、アブラハムとロトが別れた時に、まあものすごく群れが増えたので別れようって、アブラハムがどちらかを選ぼう、お前が右に行けば私は左だ、でロトが選んだのがこの視界のあたりのソドムとゴモラあたりのところを選んだんです。でも聖書を見るとその当時はですよ、主の園のようであったと書いています。ですから緑豊かなエデンの園のような地だったんです。でも今はもう完全な砂漠です。でも私はね、思いました。ユダヤ人がずっと住んでいくときっと園のようになると。皆さん信じますか。これ本当、神様が死んだ国をよみがえらしてるんですよ。こんなことありえないんです。現実に見てるんです。2000年前に国がなくなったんです。そして75年前に600万人のユダヤ人を殺されたんです。それなのに今、最初に入ってきたのはですね、シオニズム運動で入ってきたのは66組の家族です。どこを買ったかっていうと、砂漠の地を買ったんです。そこが始まりです。まだ100年も経ってないんです。でもこんだけ祝福されていくっていうのは本当に神様の恵みだと思います。で最後に、ユダヤ人が、異邦人が救われ、ユダヤ人が救われ、そして再臨が来る。もう再臨は近いなってこともね、ものすごく感じて帰ってきました。でこれが最後 のイスラエルが陥落した、最後にマサダに、閉じこもってですね、ローマ軍と戦ったマサダの要害です。ここで1000人近い人たちが自決したと言われているんです、まあ、ここもとても大切な場所ですね。でその後、今回私はベールシェバに行ったんです。ベールシェバで、そこの、まあ、メシアニック中の牧師先生にお会いしたんですけれども、アブラハムが井戸を見つけたところです。これがアブラハムの井戸です。ベールシェバよりも南はネゲブ、ネゲブっていうのはヘブル語で南っていう意味ですけども、そこからもうほぼ人が住めないんです。砂漠なんですね。このベールシェバで井戸が見つかったので大きな町ができたんです。で彼が説明してくれました。井戸を見つけるっていうのはですね、私たちに分かりやすく言うならば、宝くじが当たると一緒ですって言われる。砂漠の地で井戸を見つけるっていうのは、もう何億円の宝くじに当たったと同じなんです。だから逆に言うと、アブラハムはもう周りの民族から命を狙われたんです。そうでしょう、久米姉妹隠してるでしょう、実は宝くじが10億当たったんですとか言ったらですね、もう教会来れなくなるんですみんなが敵のように見えて、それ嘘ですよ。でもそれと同じぐらいにありえないことなんですね。でもアブラハムは祝福されて、井戸を持って、まあ、自分の家族また部族を養ってきた。そのぐらいイスラエルで水を見つけるっていうことは、もう本当にすごいことだそうです。そしてその後、まあ、エルサレムに帰っていきました。 でここで、まあ、アウブたちとですね、今回うちの家内の母は、まあ、体調の、年齢と体調のことがあって来れませんでしたけども、弟夫婦と、まあ、アウブ学校に参加してくれました。でイエス様の十字架にかかったゴルゴダのところでもですね、まあ、アウブもちゃんと聖餐にも預かって、本当にまたアウブにふさわしいメッセージをジェイコブのお父さんがしてくれてですね、すごく配慮してくださってるなと思いました。で今回もう一つ、集団ではいけないんですけれども、ヒゼキヤが水路をね、でなぜダビデの町がここに作られたかという泉があったから、日本の泉っていう、この泉を取られてしまうと、まあ、絶対的にはやられてしまうわけですね。この地下深い泉をですね、城壁の中に入れるために、まあ、聖書に書いてますから、ヒゼキヤが水管工事をしたその中を歩んでいきました。これどのぐらいあると思いますか、歩んでいくの。普通5分ぐらいだと思うでしょ。行けども出てこない、30分ぐらい歩くんですよ、この中、狭い井戸の中をね。でもね、こんな砂漠になんでこんな綺麗な水がコンコンと湧き出てるんだろうと思いました。でもこれが私たちの命なんですよ。私たちもイエス様を信じたら、その腹から生ける水が川のように流れてくる。アメンですか。イエス様が命の源でしょ。日々ここから湧き出てくるようになるんですね。でこれはまあ、あそこの記念館ですね、ユダヤ人の虐殺ホロコースト記念館で撮った写真ですね。でいよいよ結婚式の前、嘆きの壁で幸男と撮りました。じゃあお父さんはさぞ嘆いたと思うでしょう。とんでもない。もうこの時までまだ全く実感なしです。本当にこの子結婚するのかなっていう。でなぜならば幸男に緊張感がない。もうちょっとこうお嫁さんとして緊張感があればね、はあ、この子も行くのかと思いますけども、全くリラックスして緊張感ないので、本当に結婚するのかなという感じでした。これはですね、まあ、現代のプログラ水田健治君がやっているようなこう城壁にマッピングしていくね、プロジェクターをね、それも見させていただきました。ちょっと見てみますか。こんな感じですよ。これは古いエルサレムの城壁にプロジェクターでマッピングしてこうしてるね、ショーをしてるんですよ。でダビデの歴史をこうずっとこう映してました。これはダビデが契約の箱をエルサレムに持ってきた時の様子をこう表してるんですね。これ本当にいたわけじゃないですよ、この映像ですよ。で果物がとにかく美味しいですね。暑いところですから、この果物もう毎日生ジュースの飲んでましたね。でこのお兄ちゃんと友達になって、また来たかっていう。で一つ感動したのはですね、その祈りの家のところに飾ってあったんですけれども、まさしくね、世界の中心、世界の始まりっていうのはもう本当にイスラエルなんですよ。歴史が始まっていってるって言いますかね、救いが始まっていってるって言いますかね。でエルサレムには門があるんですけども、その門がどこに向いてるかということをこう表してるんです。なんとかゲート。でやがてイエス様が再臨されるときに、そのゴールデン金の門っていうのがあるんですよ。そこから主は再臨されるっていう約束されてる門があるんですね。でそこはイスラム教徒によって閉ざされてるんです。彼らはイエス様を信じてないのに、メシアはここから戻ってくるということを信じて門を閉めてるんです。その門をまっすぐに行くと、実はねこの線なんですよ。ゴールデンゲートって書いてるでしょ。九州に当たってるんです。だからエルサレムから真東が日本なんですよ。すごいと思いません？感動してるのは僕だけかな。東の果てからですね、まあ、予言たくさん書いてますよね。東の国から来るとかね、東の果て、まさしくエルサレムにとっては東の果てが 私たちの国になっていくんですね。でこのように本当にこう祈っている人たちのネットワークで結婚式ができたんですね。この家を貸していただきました。この家なんです。で今回通訳を匠さんしてくださって、着物をね、浴衣を着てくださってましてね。で今握手しているのがアブネルっていう牧師なんです。でここにいるのが家内の弟でね、家内の弟ってすごく明るくてね、もう私たちはあんまりこう喋らない家族ですけれども、あの弟が来ることでね、日本人のイメージをいい意味で変えてくださったと思いますね。でこういう庭のエルサレムの見下ろすオリーブ山のこの家のオーナーが貸してくれたんです。個人の家なんですね。このフッパっていうね、こういう式をしました。でここで大切なのは何かっていうとですね、こうかなり、まあ、私たちの結婚式と違うなっていろいろ感じましたけれども、とてもシンプルなんですね。全部に意味がありまして、で一番大切なのは主の前に誓約はするんですけども、ヘブル語でするんですね。そしてブドウ酒を継ぐんですよ。で新郎新婦がブドウ酒を飲むんです。これインターネットで調べてください。でそのグラスを割るんです。で普通日本では物を割るとか壊すとかいうのは結婚式では不吉でね、そんなことは絶対しないでしょ。でなぜするかっていういくつかの意味があるそうですけども、一つは、2000年前にエルサレムが破壊された、だからエルサレム、イスラエルの国を忘れちゃいけないという意味で、もう一つは結婚してもいろんなことがあるよって、それは結婚式のお祝いの席でグラス割るんですから、でもね、いろんなことがあるけれども、それをもう結婚イコール幸せ幸せ幸せではなくて、いろいろあるけれども、それを乗り越えて、そしてちゃんと結婚をやっていこう、家庭を築き上げていこう、祝福が待ってるからねっていう意味もあるそうです。まあ、いくつか意味があるそうですけれども、そういう意味のあることをもうたくさんしていきました。で兄弟たちがですね、こういう、まあ、友達がこう支えていくわけです。こう柱は、その時この風が強かったので、ね、もうこんなになりながらね支えてましたけども、でこれが誓いをして、でヘブル語で誓いをし合いました、ね、これもあすごいなと思いました。で最後にですね、まあ、旧約聖書の中にアロンの祝福っていうのが、ね、ヘブル語のね、これを最後にしてくれたんです。ちょっと見てみましょう。
כל מצלות חתנים מכתופתם, ונערים ממשתי נגינתם, ברוך אתה אדוני, משמח חתן עם הקהלה. אמן.
אמן.
אמן, わかりましたか? わからないでしょ? でも、こういう結婚式だったんですよ。アメン。まあ、私たちにとってもね、すごく新鮮でした。あ、でも逆にいいなと思いました。なんかあんまり気を使わないあの結婚式だなっていうね、ただ神様の祝福だけが本当に大切なんだ。でその後グラスを割った後もう踊ろうっていうことがこうバーッと賛美しだすんですね。あ、こんなシンプルなものでもいいのかなって思いました。で今回この衣装っていうのはですね、これはヘブル式じゃないそうです。アメリカ式だそうです。これはもう向こうからの注文で、お揃いの服を着てくださいって、兄弟が同じ色のものを着てくださいって言って、これはもう向こうがね準備してくれたんですけれども、こんなんないでしょ、もう今釣りバンドとかでもなかなかイケてるでしょねえ、本当に。でちょうども太陽が眩しくてですね、エルサレムに西日が オリーブ山ってこういうところ、やがて主がここに立たれるんだなということをね思いました。で実はここはカトリックの施設なんで、カトリックの施設でここで結婚式する予定が、まあ、ここもいっぱいだったので、食事だけここでさせていただきました。これがダビデの滝なんですね。ちょっと御言葉読んでみましょう。祭りの終わりの大事な日にイエスは立って叫んで言われた。誰でも渇く者は私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れるであろう。ヨハネの福音書7の37から38。マイムマイムマイムではありませんけれども、本当に命の水、私たちを生かす力、私たちの人生が砂漠のような人生ではなくて、本当に豊かな命を育む水、これはイエス様なんですね。私たちがイエス様を見出した、イエス様に信頼する、イエス様から毎日井戸から水を汲めるということは本当に素晴らしい。そういう面で皆さん、マイムマイムマイムって素晴らしいと思いません？一緒にやりますか今から。踊りたい人。あ、できますか。あ、そうですか。じゃあちょっとやってもらいましょう。はい、クリエイトの子供たち、はい、じゃあ皆さんしたい人を今一緒にやりましょう。水水水、喜びを持って汲み上げようという歌ですね。はい、じゃあ序盤になって、パッパッパラパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッ、ある流して、これ終わりのないダンスですね。ありがとう。いやでもね、こういう背景が分かると、いかに水を見つけた者の喜び、救いを見つけた者の喜びがイザヤ書の中に予言されているかっていうの分かると思います。私も少しダンスが好きになったような気がしますね。じゃあ今日は子どもたちも来てますのでね、今からですね、一つのねプレゼントタイムをあげたいと思います。これ子どもたちだけです。いいですか。これはお金で買えないもの、素晴らしいプレゼントを用意しています。これはお金で買えない、行かないと買えないもの。いいですか。ここの写真はどこでしょう。
はい、
はい、砂漠だよね。ヒントを言います。出来事を当ててもダメなんで、場所の名前ですね。谷の名前を当ててほしいんです。ダビデとゴリアテが戦った場所。はい、もっくん。そうそこなんだよね、そこなんだよね。でプレゼントは何かっていうと、じゃあダビデとゴリアテ、ダビデはどうやってゴリアテに勝ちました。そう頭に石を投げて、5個の石をね拾って、でも1つの石でやっつけました。この石を取ってきました。これをあげます。じゃあ何という谷。え、谷川。ちゃう、小谷。違う。聖書に書いて、何とかの谷で戦ったんだ。でそこでダビデがこの石を取ってゴリアテ向けて投げて、ゴリアテが 倒れたというところ、さあよく聖書を読んでる、何の谷だ、えらー、なんていうかな、えらー、何の谷だったかな、偉い人の名前が貼ったような感じがするな、何の谷だ、じゃあ一番に言った子供、まあ、大人から教えてもらってもいいよ、ピンポーン、はい、おいで、ゆうきくん、はい、こんな感じ、こんな感じ、私ゴリアテ、この人ダビデ、はい、石投げでヒューヒューヒューって、本当投げたらいかんで、うわーっていうね、この石をプレゼントです、ダビデのようになってください、 God bless you。 はい、じゃあお祈りしたいと思います、救いはユダヤ人から来る、天の父様、イスラエルを忘れてはならない、救いを忘れてはならない、あの救いの泉を私たち異邦人が十字架を通して、また愛を持って宣教に来てくださった多くの方を通して、イエス様を知ってこの救いの泉に預かっていることを心から感謝をします。ですからユダヤ人をイスラエル人を忘れてはならない、異邦人が満ちた時にユダヤ人も皆救われると聖書に予言されています。そして今私たちは目で見ることができます。異邦人が救われ、ユダヤ人が救われ、そして一つの教会となった時に主がもう一度オリーブ山に来てくださいます。その時までどうぞ宣教をさせてください。これからあなたに栄光を返しをします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。